おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
菊池文彦さん作品者象徴のいる国での終わりの方の章なんであります。美智子様が1998年でございます。児童図書の世界大会にビデオで参加されまして、自分が子供の時疎開先で読んだ子供向けの本のタイトル、それが新見南吉電電虫の悲しみというのをお読みになった。これ切ない話なのよね。電電虫がカラス背負って歩いてるっていう、なんで俺たちはこんなの背負ってるんだろう。いや、みんなそれぞれ背負ったものがあるのよっていう、そんな話でございますが、菊池さんもそして私もギクッとしますのは、美智子様が挙げられた日本の古い物語であります。
はい。
で、物語はと言いますと、大和猛という英雄がいるんでありますが、乙橘姫という恋人ができる。で、お父っつぁんが慶光天皇でございまして、この人の命令で大和猛は大和に従わない万意恵美氏、これを滅ぼすために遠征をしているわけであります。ところが大和猛が海を渡ろうとした時、海が荒れて船が転覆するほど揺れるという、その時に妃の橘姫は、海の王様が海神が起こっている、だから私が身を捧げてあなたを助けましょうって言って海に飛び込むんでございますね、この物語を美智子様が、この物語はその美しさのゆえに私を深く引きつけましたが、同時に説明のつかない不安感で威圧するものでもありました。でも今思うと、愛というものが時として過酷な形でその人の人生の前に降ってくるかもしれない。私は怖がりながらも尊いものであるということを、私はその物語から感じ取りましたという。これはね、この菊池さんおっしゃってるんですが、この橘姫こそ美智子様ではないかと。お二人の旅、昭仁上皇との旅というのは、もうまさしく沈めるための旅であるという、昭和の負の遺産を自分たちが背負って、
はい、
あの普賢岳覚えてる？雲仙普賢岳の大噴火、それから阪神淡路大震災、東日本大震災、平成多いんですよね。そのたんびにお二人は寄り添って避難所へお出かけになった、
はい、
そしてこれ冬でありましたけど、有名な話は体育館の床の冷たさを注意されても顧みられることなく上履きを拒否なさったという、
はい、
そして昭仁上皇様は食事の心配を周りの者がするときに必ずおっしゃった言葉、カレーライスでよい、その一言は必ずおっしゃったという。これは被災地のスタッフに無用な負担をかけない配慮であろうと。ああ、すごいもんでありますな。そしてもう皆さんもご覧になったと思いますが、尊い姿だと思いませんか。津波あるいは火山に向かってお二人は深々と頭を垂れられるという、それはおそらく火の神であるところの国神に向かってやめてくれ、あるいは荒れる津波に向かってやめてください、は辰巳の神って、日本初期の頃から連綿と天地に向かって祈ってきた家系ができることであります。日本ではその存在は日本人を励ましてくれるわけであります。太平洋の古戦場も転々となさったわけでございます。
まあ、いろんな考えの方はいると思いますけれども、我々はそのお二人の力を信じたいなと思いますね。
ね、
はい、
かなりこういう時代だから特に思わんか、はい、冷静、つまり神様が持ってるエネルギーっていうのは日本の神様からもらった方がもしかしたらいいかもしんねえな。
ほう。
で、大事なことを言うの忘れてた、
はい、
三島が切腹までして言った言葉がそれなんじゃないかな。東大全教頭とのやり取りなんか知らねえだろ。
まあ、詳しくは分かんない。
左翼革命を起こすべく東大で学生さんたちが騒いだ、その真っ只中に三島由紀夫という小説家が一人で行くんだぜ、
はい、
そして言ったことがすごいんだ。もし君たちが大学解体等々叫んでここにこもるとして、そのスローガンの中に天皇と共に立ち上がろうと一言加えてくれたら、私は自分のプライベートな 兵隊たちを引き連れて君たちと合流する。君たちは革命を起こそうとしてる気持ちはわかる。だが革命にマルクス主義という理論だけじゃダメなんだ。日本で革命を起こすために必要なのは冷静である、スピリチュアルな存在が寄り添わないと日本では革命は成功しない。そのスピリチュアルなものを持っているのは何か、天皇である。これは私の意見じゃないんですよ。これ内田達さんという方がおっしゃってて、その時に東大生だった内田さんは、うん、なんだバカ野郎とかって思ってたんだって。でも今わかるって。で、内田さんのエッセイに書かれた一言がものすごく胸に刺さったの。天皇制を舐めてましたっていう。はぁ、ちょっと私も力みすぎちゃって。も
う疲れちゃう。
疲れた。
明日
一日だよな。ちょっとね、明日一日語りますけど、
はい、
私横になるかもしれない。この後ね、この続きまた明日の学びの上で。